はい、こんにちは、左大臣光永です。先日、松尾芭蕉生誕の地伊賀上野に行ってきました。今日はその話です。が、その前に、先日発売しました現代語訳付き朗読奥の細道、ご好評をいただいております。ありがとうございます。2月15日まで、特典の解説音声奥の細道への遠い道のり全29回がついてきます。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日は松尾芭蕉生誕の地伊賀上野を歩きます。寛永21年1644年、松尾芭蕉は現在の三重県伊賀上野城下の赤坂の町に生まれました。寛文12年1672年、29歳の時、地元の産砂神である上野天神宮に諸職衆海王位を奉納し、徘徊士となるために江戸へ旅立っていきます。琵琶湖線草津駅から草津線に�乗り換え、約50分、柘植着、待つこと約40分、関西本線乗り換え、伊賀上野着、待つこと約20分、伊賀鉄道を乗り換え7分、途中の乗り換え駅にも徐々に忍者の飾り物が増えてきます。これから忍者の里伊賀に行くのだなぁと気分を高めてくれます。ようやく着きました、上野市駅です。芭蕉の像は駅前の駐車場のところに力強くそびえています。すっくと立った感じです。久々に実家に帰省してまた旅立っていくイメージでしょうか。駅から徒歩8分、のんびりした街中を進んでいくと見えてきました。芭蕉王誕生の家です。松尾芭蕉の兄、半左衛門の家と伝えられます。松尾芭蕉、はじめ金作、後宗房も、この家で生まれたと考えられています。ただし、建物は江戸時代後期のもので、芭蕉の当時のものは残っていません。西門付近に句碑があります。ふるさとや、へその緒に泣く年の暮れ。ふるさとや、へその緒に泣く年の暮れ。上京4年1687年の暮れ、老いの小文の旅の途中、芭蕉は久々に故郷伊賀上野に帰省しました。もう父も母も亡くなり、兄はすっかり年を取ったので、勤めを辞めて、近所の子供たちに習字を教えたりしていました。芭蕉は久しぶりに帰った実家で、自分が生まれた時のへその緒を見たのでした。亡き母が大切にしまっておいてくれたものでした。優しかった母も父も今はいない。涙が熱くこぼれる。世々の賢き人々も、ふるさとは忘れがたきものに思おえはべるよし。我今は、はじめの老いもよとせすぎて、何事につけても昔の懐かしきままに、腹からのあまた弱い傾きてはべるも見捨てがたくて、初冬の空の打ちしぐるる頃より、雪を重ね霜を経て、師走の末異様の山中に至る。なお父母の今そかりせばと、慈愛の昔も悲しく、思うことのみあまたありて、ふるさとや、へその緒に泣く年の暮れ。裏庭に立つ朝月庵は、芭蕉が江戸に立つ前に諸職衆海王位を執筆したとされる書斎です。寛文12年1672年、29歳の芭蕉は海王位を執筆、この地の産砂神である上野天神宮に奉納し、徘徊士になることを志して江戸へ旅立っていきました。朝月軒の前に句碑があります。 冬ごもり、また寄り添わん、この柱。元禄元年1688年8月、老いの小文、さらしな気候の旅を終えて、深川に帰ってきた芭蕉が冬になって読んだ句です。しばらく、旅から旅へ渡り歩いたが、住み慣れた深川芭蕉庵の柱に寄りかかって、この冬は引きこもることにしよう。そして元禄元年の冬は越して、翌元禄2年1689年春、奥の細道の旅が始まるのでした。芭蕉王誕生の家から徒歩3分、松尾家の菩提寺愛禅院の境内に、芭蕉王故郷塚があります。元禄7年1694年10月12日、51歳の松尾芭蕉は、大阪御堂前の花屋仁右衛門の裏屋敷で隠ししました。大阪で仲たがいしている弟子の仲介に向かう、その途中のことでした。旅に病んで、夢は彼のを駆け巡る。旅に病んで、夢は彼のを駆け巡る。以外は遺言により、大津ゼゼの義中寺に、木曽義仲の墓の隣に葬られます。芭蕉王の臨終に駆けつけた、伊賀の門人、服部土方、海松拓太らは、芭蕉の遺髪を故郷伊賀に持ち帰り、松尾家の菩提寺であるここ愛禅院の藪陰に埋めて、碑を建てました。それがこの芭蕉王故郷塚です。字は門人の服部乱説によるものです。元禄7年、木の江犬の年、芭蕉当世奉仕、10月12日。現在でも毎年10月12日の芭蕉の忌日、しぐれ忌には、法要が営まれ、芭蕉祭が行われています。境内にはたくさんの句碑がありますが、代表的なものを。家は皆、杖に白髪の墓参り。家は皆、杖に白髪の墓参り。元禄7年1694年7月、大津に暮らしていた頃、故郷伊賀上野から久しぶりに兄半左衛門から手紙が届き、呼び出されて、裏盆の法要に参加した時の句です。家族の誰も杖をついて白髪姿になったもんだなぁ。そんなことを思いながら墓参りしている句です。家は皆、杖に白髪の墓参り。数ならぬ、水戸な思いそ、玉祭り。数ならぬ、水戸な思いそ、玉祭り。受定医には、芭蕉の若い時の目かけとも言われています。その受定医が亡くなったことを、芭蕉は旅の途上に聞いたのです。そこで、前の句と同じ裏盆の時に、受定医を追悼する法会が開かれました。その席で、受定によ、あなたはいつも自分なんて取るに足らないものだなんて言っていたけれども、そんなことは思わないでくれ。あなたが成仏できるように裏盆に祈ります。数ならぬ、水戸な思いそ、玉祭り。芭蕉王故郷塚を後に上野天神宮まで歩いていきます。道すがら伊賀上野時代の松尾芭蕉について整理しておきます。松尾芭蕉は、寛文21年1644年、三代将軍家光の時代、無職人松尾与左衛門の次男として、伊賀上野城下赤坂の町に生まれます。ただし、芭蕉については遺説があります。無職人というのは、百姓ながらも、名字帯刀を許された身分のことです。幼名を松尾金作と言い、通称を仁七郎、元服後は宗房と名乗りました。芭蕉と俳号を名乗るのはずっと後年、深川に住むようになってからです。金作が13歳の時に、 父与左衛門が亡くなり、兄半左衛門が家督を継ぎます。金作はそういつまでもブラブラしていられないということでしょうか。19歳の頃には土地の侍大将藤堂新七郎義忠に仕えています。名も仁七郎、元服後は宗房と改めました。宗房の役割は台所用人、つまり料理人だったと推定されています。藤堂家の若殿義忠は宗房の2歳年上でした。お互いに当時流行していた俳諧に興味があったようで、京都の北村紀吟の門下となって俳諧を学びました。義忠は俳諧の号を千吟、セミが銀ずると書いて千吟と言いました。実の兄のような千吟との俳諧修行を通して、宗房の俳諧への思いは強くなっていきました。ところが、宗房23歳の時、主君藤堂義忠千吟が25歳で亡くなります。宗房はどうしたのか、それから7年ほど消息がわかりません。藤堂家を去ったのか、残り続けたのか、あるいは京都に行っていたという説もあります。というふうに知識を整理しながら歩いてきたんですけども、実に景色がいいですね。昔ながらの町屋が多く、とても雰囲気があります。町屋に見とれながら歩いていくと、見えてきました。上野天神宮です。鳥居があって、鳥居のすぐ先にちょっと角度つけて山門が立っています。菅原道真公の770年期にあたる寛文12年、1672年、正月25日。29歳の松尾芭蕉は、この地の産砂神である上野天神宮に、所属衆、海王位を奉納しました。海王位は、別名、30番徘徊合わせ。自作の句と、友人の句、合わせて60句を、左右30番に分けて、優劣を論じたものです。同じ絵が描かれた貝を左右に分けて合わせた数で優劣を競う平安時代の貴族の遊び、貝王位にちなんで名付けられました。文学の神である菅原道真公に句集を奉納するということは、すなわち私は徘徊師としてやっていきますという意思表明でした。蝶子屋の水が凍っていて寒々とした感じでした。まだ春は遠いですね。上野天神宮を後に寺町通りを南下していきます。道の両側にずらっと寺が並びます。久しびさしに風卓の姿静かなれば、一人なる我が身の影を歩まする石の上、三好達治の詩の風情も胸に迫ります。ところどころ白壁が崩れて土がむき出しになってるのも、またいい情緒じゃないですか。徒歩15分、見えてきました。ミノムシアン、ミノムシアンです。伊賀上野の芭蕉の門人、服部土方が、上京5年、1688年3月に築いた伊織の跡です。芭蕉ができてから数日後に伊織を訪れて、ミノムシの根を聞きに来よう、草の伊代の句を持って称えたことから、ミノムシアンと呼ばれました。ミノムシの声を聞きに来なさいよ、草の伊織に。ミノムシは鳴かないですけれども、枕草子にミノムシは捨て子であって、父を求めて、父よ、父よと泣くという話を踏まえています。句そのものは、上京4年、1687年、深川の伊織で作ったものですが、後に服部土方の伊織を称える句として再利用したものと思われます。ミノムシアンのかやぶき屋根に注目してください。キラッキラッと光ってる。あれ、何ですか？アワビの貝殻。なぜアワビか。一つは光り物としてカラスなどを追っ払うため。もう一つは、まじない的な意味です。海のものであるアワビを 屋根の上に置いておくことで、水の力によって火事を防ぐという信仰があったようです。庭園内にはいくつか櫛があります。代表的なもの、古池や河津飛び込む水の音。俳句の代名詞とも言われるこの句は、上京3年、1686年、うるう3月刊行の句集、河津合わせにて発表されました。もっともこの句が成立した事情ははっきりしておらず、素晴らしいという評価から、打作という評価までまちまちです。句詞の上の方に丸い穴が開いていることに注目してください。これは小風としての開眼、さっと道が開かれて、思いが開かれたことを表しているということです。そういえばですね、京都の元光院というお寺で、丸い窓と四角い窓が並んであるわけですね。で、もみじの季節なんかはそこから向こうの景色が切り取った絵のように見える。で、四角い窓が煩悩を表して、丸い窓が悟りを表すということです。とにかく、丸いのは悟り。丸いのは悟り。丸い方がいいんですね。そっといて、若葉妻葉や鶴のそば。服部土方の句です。そっといって、若菜を摘んでこなくっちゃ、鶴のそばに。鶴を驚かさないように遠慮して、そっと若菜を摘むという優しさが出ています。服部土方の控えめな性格、とても気を使うところが出ていると思います。よく見れば、なずな花咲く垣根かな。芭蕉の句です。上京3年、1686年、春の咲く。よく見れば、なずなの花が咲いてるなぁ、垣根んとこに。なんだそれと。なんでもない、っていう句ですけれども、普通誰も注目しない雑草ですよ。ナズナというのは、ペンペン草のことです。しかし、そこにこそ芭蕉は注目している。世間でつまらない雑草だと言われているようなものにも、見ようによっていくらでも面白さが見出せるということでしょう。というわけで本日は、松尾芭蕉の生誕の地、三重県の伊賀上野を歩きました。ゆったりとした時が流れている街です。また、昔ながらの町屋が多くてですね、歩いているだけで、なんとなくこう癒されるものがございます。松尾芭蕉のファンの方、そして忍者のファンの方は、歩いてみると、得るところが多いと思います。次回は浅草を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。